皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今更ゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか、素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今更ラジオです。 MC1、 2番機です。
我が輩がうぬんである。名前はまだない。 MC2、 うぬんです。
若輩が若武者である。名前はすでについてます。
もちゆきはもう死んだ。ここにはいない。ここにいるのはもちゆきだ。 MC4、 もちゆきだ。
なんか謝るわ、ごめん。
反省してください。ちょっと
あとピキッ MC3 って言わなかったんで、あれいつ僕いたらいいのかなと思った。
ごめん、それもね、吹っ飛んだわ。
そこは僕ぶっちゃけもう仕方ないと思いました。僕も頭の中空っぽやったんで。
なんかね、事故だよね。
事故で始まる。
なんか本当にひどいや今回。ね、どういうことですか。なんでそれを思いついちゃったの。
だって帰りにトネが会議になったから。
関係ない。
理由が
うぬん会議じゃないでしょ。
今もうもつゆきは会議宣言しちゃったけどな。
まあもつゆき死んでね、蘇りだからね。
知らない。
なんだろうね、みんな何始め方忘れた。
僕は覚えてるよ。
そこまで疑うレベルなの
か。疑うレベルだった今。
いつもと一緒に一言挨拶して MC にって言ってるよ。
そり
ゃ
そうですけど、
一言どころじゃ収まってないところが違う。
まあ事故で始まりました今回ね。今更ゲームクラフトなんですけど、ねごめんね、俺がねなんか衝撃を受けすぎてね、進め方を忘れてる。まあね、そんな感じで始まりました今更ゲームクラフトなんですけどもね、最近ねどうですか皆さん、いいことありました。唐突に始めますよ。
唐突だね。
その辺なんか持ち直していかないとね。もう
ちょっと立て直しが必要だよね。
そう、心が持たない。どうですかタカさん、なんかいいことありました。
いいことというか、いいことになればいいなっていうのがこれから一個
は、これからはいはい、
この最近ね、ちょっと知り合った女の友達が2人ほどいて、
なんやと
で、今週末にその子らと今度飲んでくるのが予定があって。
お前だからこっちが誘ったやつ断ったよな。
え、それは知らんぞ俺。それは俺知らんぞ。
あれ、いやもうこの前さ LINE でバーベキューするかもしれないから予定空いてるって聞いたじゃん。
あ、それはまた別の予定なのよ。
あ、そうなんだ。
今週の金曜なんで、今週の金曜。
あ、金曜ね。
そうそうそう。
あ、なるほどなるほど。まあ、ちなみにバーベキューなくなったんだけど。
あ、そうなんだ。
またか。
で、まあ、そういう、それがね、うまくいいことになるような結果になればいいな、なんていう。
ちょっと待って、女性2人、タカさん1人。
そう、すごいことでしょう。わけは分からないでしょ。
うぬん先生誘ってやれよ。
そう思った。
誘いなさいよ。
いや、最初そうしようかと思ったんだけど、最初別の、別のこうグループのやつで、なんかこう、最初知り合ったのが、なんか大学の別の友達で、のつてで 4,50 人ぐらいでグループで集まって飲むっていう集まりがあって、
はいはい、
でそこで知り合ったのね、その子たちと、
はい、
でその後じゃあとりあえず飲もうかっつって、その時の、
はい、
メンバーでやり取りしてたんだけど、
はい、
ちょっと来れなくなったっていう人が一人俺の方の友達でいるから、
は
い、でとりあえずその時にいたメンバーで、じゃあとりあえず一回飲むかっていう話になったのよ。
ああ、それでなんか人数調整とかやってたらいつの間にか3人になったっていう。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。じゃあその人たちに今倉宣伝しといてくださいよ。タカさんの下心が全部聞けるから。
分かった
分かったじゃない分かったじゃない分かっちゃダメなんだあんた分かったじゃ分かっちゃダメだからね
分からじゃあ分からなかった
、うん、そう宣伝しないでね
分からないわ、
うん、分からない、ね、宣伝しないでおこう、はい、まあいいことにつながればいいよね
うんつながればいいよ
ね楽しみにしてますよじゃあもつゆき何かいいことあった
ね、うん、去年そっちに遊びに行った時に買った風鈴をやっと飾れたっていう
遅いあっていうか風鈴買ったんやね
そうそうそうそう江戸前風鈴っていう、うん、ねあのちゃんと老舗があの昔ながらの
ああなんか手作りでやってるってやつ言うとったね
欲しくて、うん、でそっちに行った時10月頃、
うん、10月や
ったね買って、うんうん、でまあ夏まで取っとこうと風鈴は夏のもんだしって、うんまあ、最近暑くなったからやっと飾れたっていうね
うん
うん、すごいいい音で可愛いし
満足ああいいですな江戸前風鈴
うん、
うん、どこで買ったんやっけ
いい、ね、東京の、うん、知らんいやもうだって聞いたことないような地名だったもの
あれ確かかっぱ橋とかそっちの方じゃなかった
あっとこれなんて読むの
江戸前風鈴
江戸前風鈴
の篠原風鈴本舗ですか
あそこそこそこそこ
ああ篠原風鈴本舗さんね我々が宣伝したっていうのは別に何の影響もないだろうけども、うん、
あのすごいお店自体はすごい小さくて、
うん、
辺境ななんかすごい辺境なところにある
っていうのは俺らからね、うん、俺らのね地元からねそんなこと言ったらいかんよ
いやでもね、ここね、うちらの地元なんかよりすごい住みやすそう。
こら。こら。
その行く途中にあった公園で子供たちが、うん、遊んでて、
うん、
で、木陰がある、うん、ベンチでおじいさんたちが将棋指してた
っていう、素晴らしい。
アニメみたいな光景があって、すっげえなんていいとこなんだと思いながら歩いてた。
東京都、江戸川区ですね、水江駅の近く。にあるそうです。
徒歩12分で、
はい。あるそうですんでね。いいですな、風鈴。まあ、これからの季節ね、やはり風鈴、ねうん。大活躍の季節だからね。やっぱ風鈴の音色とかいいね。
そう、本当に綺麗。
かわいいな。風鈴か、なんかね、
風鈴を。俺も今年買おうかな。
あ、風鈴いいですな。なんか、風鈴を使ったゲーム
またお前は相撲から。
いやいやいやだってこれはねゲームを作るラジオですよ
あ
ー、うん、ゲームを作るためのラジオですからいろんなところからねアイデアを持っていきたいなんかねコンポーネントとして風鈴が入ってたらなんか楽しくない
持ち運び不便じゃね
まあ確かにね割れ物注意って書いてもらうからいやでもなんかでね使いそういうところからアイデアを持ってこれたらいいなと思ってるんですよまあそんな感じでねいろんなところからアイデアっていうところなんですけども今回のメインテーマ、まあ前回ね、推理物も楽しそうだねって、あとまあジレンマが含んだカードゲーム作っていこうかっていう話をやったかと思うんですけど、覚えてますか皆さん？
うん。
うん。よかった。よかった。毎回覚えてるかって聞かないといけないから。まあ前回というか前々回ね。前回はゲストが豪華ゲストが来たから豪華ゲストが来たからね。まあ、ゲストと一緒にね、三撃ルーパーの話してただけなんだけども、今回はね、ちょっとゲームを作るっていうラジオに、ね、ポッドキャストに、原点回帰しまして、原点回帰したかな、まあいいんだけどさ。で、そんな中でね、推理物、推理物とかジレンマとかっていうね、推理物ってどういったゲームなのかっていうのと、そう推理物って例えばどんなものがあるかっていうのと、テーマが決まったからねそこから掘り下げていかないといけないどういった推理物を作るのかっていうのをねやっていこうかなと思ってます、
はい
まあ、今回ジレンマとかっていうのはね一回なくして推理物で作るならっていうみたいな話をしよう、
一個一個ね
一個一個そう、一個一個順番にやっていきましょうというわけでね今更ゲームクラフト第11回ですね今から始めますよじゃあ行くよ
はい、
おー
今日元気だね収録朝だからはいそんな感じでね今更ゲームクラフト第11回本編始めたいと思いますよ
はい、
はい、よじゃあ今回はね推理物 のゲームってどんなものがあるかっていうのと、どういった推理ものを作っていこうかっていうところで話し始めていこうかね。まず推理もの、推理もの、ゲームに、ゲームだけじゃなくて推理ものって聞いて何を思い浮かぶ？
お、殺人事件？
殺人事件ね。まあまあ、ゲームとか、まあ、そういった枠にとらわれず推理ものと聞いて想像するもの。
まず小説じゃねえ
か。ああ、推理小説ね。推理小説。まあ基本ですよね、推理小説っていうと。
うん。うん、あと映画？
映画。あ、大体小説、ああ、アニメね。やっぱ推理ものっていうとシャーロック・ホームズ。
うん。
コナン・ドイルですよ。シャーロック・ホームズに、あとは、まあ、コナン・ドイルに、アガサ・クリスティ。
うん。滝川クリス？
アガサ・クリスティね。
なんでそこで滝川クリステルが出んのかと思った。しかもクリスティって誰だと思った。
そうやね、滝川クリステルさんやからね。クリスティさんじゃないからね。あとはまあ江戸川乱歩とかね、うん、うん、探偵もので探偵推理小説で有名なところ、俺でも知ってるっていうところね。うん、うん、あんまり推理もの読まないけど、シャーロック・ホームズは好きだけどね。
読んだこと？
あ、本当に？シャーロック・ホームズ結構面白い。
ワトソンとか、あの、そうそうそうそう、映画、実写映画なら見たけど、あれはなんか違うって思った。
あと、ロバート・ダウニー・ジュニアの
確か、うん、
うん、アイアンマンの人がやってるシャーロック、
う
ん、
そうそうそうそう、それそれ、
じゃあ、武闘派じゃん、
武闘派
シャーロック・ホームズ。
これ数理じゃない、アクションだと思う。
もともとシャーロック・ホームズは割と武闘派だけど。
そうですよ、あの、剣闘の、
うん、そうそう、
そこはいいんだけど、あの推理がなかったから。
いや、そんなことない。推理してたよ。してた
けど、なんかこれ違うって思った。
そう、シャーロックホームズ、俺ロバート・ダウニー・ジュニアのシャーロック・ホームズは好きやけど。
あ、そう、
うん、
面白かったよ、十二分に面白かったんだけど、うん、僕としてはもっとなんていうの、まあコナンみたいに完全にこう推理を解いていく感じなのかと思ってたから。
正直コナンは推理はしてないと思うけどね、俺は逆に。
うん、ごめん、コナンを引き出したのはぶっちゃけ間違いだとは思ったんだけど。
あ、まあまあそんなこともないのか、コナンもちゃんと推理してんのか。あのね、ごめん、最近ね全然読んでないからさ、アニメも見てないし映画を見に行ってないから、どういった状況になってるのか分かんないんだけど。
分かった、的確なのがあった。ガリレオみたいな推理ものかと思ってた。
あ、ガリレオ見たことないです。
あれじゃあ、相棒は相棒。
あと、劇場版だけ。
俺もね、この前見たんだ、劇場版3。
はい、あれって推理物なの？あれ、刑事物じゃないの？
刑事物。
まあでも、トリックとかいろいろ出てくるから、まあ、それも一つの。
ああ、推理っていうことですか？
うん。
あと、誰だっけ？あの二人は、若い人の方がウケって聞いた。
あとね、俺、探偵はバーにいるっていうね。
あ、
大泉洋さんが、ね、主演の、ね、やつ、うん。映画じゃないんだけど、原作小説をちょっと読んで。まあ、途中でやめたんだけど。
あれ？
止めちゃったの？
なぜやめた？
ごめん、ちょっと合わなかった。
そうなんだ、うん。あれ、ちょっと気になってはいる。
あとさ、一個思い出したのがあってさ。
はい、
児童文学でずっこけ探偵なんてなかったっけ、
はい、ありました。あれ俺好きでしたよ。
俺あれ読んだことはない。あれもさ、推理物で
全部シリーズ、いや、シリーズだから、うん、
ずっこけ3人、あれ
ずっこけシリーズで、ずっこけ3人組シリーズの中に推理物あったんじゃないかな、
あったような気がしますね。
ずっこけ3人組は、うん、ずっと読んでたな。
あれはいいよね。もう読んでた。
すごい夢が詰まってましたね。
夢が詰まってますね、あれは。
ただそこまで推理物じゃないけど。シリーズ。
シリーズものですけどね。あとは何があるかな、推理物っていうと。
なんだっけ、女性で、なんか、話があんまり進まないけど、うん、そろそろ読むのやめてやろうかなって思ったところで、話がすごい面白く、ぐんって進むっていう書き方の人、誰だっけ。
何を言うとんや。
火の車とか。
カシ
ャ、車、
カシャ、カシ
ャ、ああ、宮部みゆきか。
ああ、そうそう、その人。
宮部みゆきさんはね、
この前の人大好きだよ。
うん、俺も好きなんですけど、あのね、なんていうかな、本編に行くまでがすげえ長い。
そうそうそう。で、そろそろやめてやろう、なんか読むのやめようかなって時に、その本編にちょっと入りかかったりするから。うん、
じゃ本編に入ったらおしまいっていうとこあるからね。
まあ確かにね、あのブレイブストーリーね、異界にね行くまでに2、ね、つかかったから。まだ行かねえのかよって思って、あれ読むの大変だった。
いや俺一番ねエネルギーかかったの模倣犯だけどね。
あれ読んでないですね。あの疲れそうなんて読めないです。
でね、もう一個ね、新しいのでね、はい、あのソロモンの偽証っていうーハードカバーで、うん、上中下の一冊600ページ以上っていうのがあって、
いやーきついな
ーそれーー。でもね、僕一冊大体2日とか3日で読めたんですよ、はいはい、気合い入れて、うん、あの小学校、いや中学校だったかな、中学校が舞台で、うん、あの子供が一人死んじゃったんですよ、うん、でそこからあの発端にどんどんいろんな事件が連続で起きていくんだけど、こう子供が当事者になるべきはずなのに、こう大人がこう全然何も教えてくれないからっていうんで、まあね、当たり前の話だけど、当たり前の話だけど、
あ、そう、エウレカセブン思い出したんだけど、
で子供があの学級裁判っていうか、子供たちが自分たちで事件を捜査して、うん、真相にたどり着こうっていうような話を、うん、あの宮部みゆきさんがやってるっていう。
へ
ー。ただあの普通のなんか子供の学級裁判とかで取り扱う内容じゃなくて、うん、本当に子供とか死んでるからね。
学級裁判って本当にあるわけじゃないからね。
あのただ学級裁判で、あ、
ネタでやる
にしても、
学級裁判っていうかあれでしょ、なんか学級会みたいな、ホームルームみたいな雰囲気のことを言いたかったんでしょ。
あ、でも、うん、その宮部さんのその学級裁判に、うん、刑事とか警察とか絡んでるからね。
あ、本物のっていう、まあその、
そう、劇中の中の、
劇中の本物の子供じゃなくてっていうこと、
ね、そうそうそう、証人とかで警察官が呼ばれるから。
証人
わあ、なんか明るい未来は見えないね、それね。なるほどね、そういったものをね、
詳しくは言わないけど、オチが結構俺ひどいなと思ったこれ。
まあ、あとは金田一少年とかね。
ああ、そこあれ、
金田一少年って言っちゃうとね、あのなんていうかあれだけど、金田一康介、金田一康介の、あのや、八幡村、
八幡村、
八幡村、うん、そうそうそう、金田一康介とかね、うん、まあ金田一はじめとかもあるけど、金田一少年の事件簿とかね、
うん、あれやってるしね、今ね、また
まだやってますね。
あれを漫画の人は好きかな。
まあ今のは大体さ、なんか事件が起こる、まあ、大体殺人事件ですよ。大体殺人事件が起こるような推理ものですよね。
そうやね、
今まで話してきたのは、
うん、俺貴重だと思うのがさ、うん、米沢さんだっけ、あの本の、あの評価って書いてる人、うん、あれはあの、はいはい、ミステリー小説になってるけど、推理物になってるけど、人が死なないじゃん、
うん、
大体ね、
あれ、え、死んでるんすか、あれ、
死な、
別にそのシリーズじゃないところはあるけどって感じで、別にいろんなシリーズある。
あ、評価、
古典部シリーズでは、
あ、そうそう、うん、死んでない、
うん、劇中劇で死んでる、
劇中劇で死んで
る。ああ、映画のところとか、
うん、映画なんか作ってるところです、うん、
そうそうそう。だからそういうね、貴重なケースだよね。推理物って言ったら、確かに人が死なないといけないって思ってるような部分があるけど、
うん、そういったところじゃない、
割とその死なないものっていうジャンルもまたある、日常の謎系もね、
うん、それで上手いのって本当に上手い、少ない
ですよ、北村薫とかね、好きなんですよ。
北村薫は読んだことないな俺。
作品は何書いてますか。
ね、ちょっと待って、
結構有名だよね、北村薫。
あー、でも俺は存じ上げないですね。
でも名前は知ってるんだよ。
なんか最近直木賞を取ってた気がする。
あのこれ小説とかってまず作者を覚えない、宮部みゆきを覚えたのは奇跡に近いっていうのであとはあのタイトルにしてもジャンルミステリーはほぼ呼ばない、神器臭いんで読むのは大体 SF とか科学もの、を基本的に、
もそんな感じ。
あとファンタジーとか
覚えないね本当に。
やっぱりあの SF だと星を継ぐものとか大好きですけどね。
ジェームズ・P・ポッホーガンでしょ。
ああ、そうです、そうです。作者
は。俺はね、大好きあれ。
あれは面白いですよね。
あれね、SF っていうかサイエンスフィクションとして最高に優秀だと思う、俺。
そうですね。でもやっぱり一巻が一番面白いっていう。
うん。他のシリーズもね、5冊ぐらい出てて、半分くらいは読んだんだけど。
ああ、うちに全部ありますよ。
あ、本当？
はい。
あれ面白いわ。
あれは面白いですね。どうですか、うぬん先生ありました？
ん、何が、あ、
タイトル
その時間だったのか。
その時間です。
そうだったのか。
なんで聞くモードに入っちゃった。推理物か、推理物、推理物。ゲームとかで推理物って何か思いつく？
ゲームの推理物、
ああかまいたちの夜ね。
これ割と推理物が好きになったきっかけ、かまいたちの夜。
かまいたちの夜。
スーパーファミコン版。
僕は今ピンときたのはクトゥルフ TRPG。
あれは推理か、調査じゃない。まあ推理か、トリック。
まあ調査。
だってトリックはさ、大体あの神話生物だぜ。
大体ニャルのせい。
そう、大体にあるさんのせいだからさ。
いや、推理ゲームって言ったらあれしかないでしょ。
なんすか？
逆転裁判。
あ
れ推理？
推理だよ。
推理、うん。
あれ推理なんだ。俺やったことないんだよね、逆転裁判。
あ
れは？ああ、でもそれ、デイトン教授とかあれはパズルか。
ああ、パズルか。推理はする、勝手にしてくれちゃうね。
あ、
うん、あ、でもジャンルとしては一応言っていいんじゃない？
うん、
推理。
でも僕あれ推理とはなんかなかなか言えない、
うん、なんかアハ体験みたいな感じなんです
よ。アハー
っつってね、あの辺だと思うからな。うぬ先生ありました？
うん、
ありました。
え、じゃあデビュー作あたりから。
あたりからたくさん言わなくて。
まあ空飛ぶ馬っていうのがデビュー作なんですが、はいはい、あとシリーズがいろいろ、落語家さんと女子大生が日常の謎を解明するっていうのは、まあ人が死なない系で結構出ていますね。
日常系。
あと覆面作家シリーズっていうのがあって、それはなんか NHK でドラマになってた、うん、友坂で主演。
あとあれです、あの思い出しました、あの、うん、ビブリオ古書道。
ああ、うん、あの、あれも、
あれも推理も、推理物って言って、まあミステリーって言っていいんじゃないでしょうかね。
うん。
うん、ビブリオ古書店か。だが、あんまり覚えてないけど。面白いですよ。
うん。
古書に関する、うん、謎をね、解き明かしていくっていう。
お、名前だけしか知らなかった。
うん。あれは小説読んだ方がいい。
お
っていう感じですな。まあ、そんな感じでね、いくつかね、あのミステリーとか、推理物のものを挙げていきましたけども、うん、我々で作るとしたらどういった推理物ですかね。
まあボードゲームなんですかね。
うん、ボードゲーム、まあ、カードゲーム、カードゲームって決めませんでした、
うん、
前回、
うん、
まあ別にとりあえず僕にとらわれなくてもいいか。
うん、
アナログゲームですよ、うん。今まで推理ゲームどんなんあるっていう話でアナログゲーム1個も出てなかったけどね。
それしてよかったの？
よかったよ。
逆に。
何でもいいよって言ったから。うん、まあ、犯人は踊るとか、惨劇ルーパーとかね。我々、今更ゲームクラスと惨劇ルーパー応援しておりますということで、ちょっとこびとこ。
よっ。うん、まあ、でも惨劇ルーパーは本当に。推理物としてはすごく優秀だと思う。
うん、
まあ、トリックを考える ていう感じではないけどね。
うん、
トリックは考えないじゃん。
そうそう、
うん、なんか流れを考える。
うん、
犯人あってはまず要素とあるけど、まあそれは絶対じゃないけど、
なんかあの物証じゃなくて状況証拠だけで犯人を当てるみたいな感じだよね。
ああ、そうそうそうそう、まあ確かに。いやでもさ、逆にカード、まあ、ボードゲームで物証ってなくない？
いや、
できなくはないんじゃないかな。例えばさ、うん、まあ、誰かが犯人が決まっているっていう状態があって、どうなんていうんやろうな、一定数のポイントを貯めていくことによってその凶器が決定するとかさ。
おお、
うん、
なるほど。
なんかちょっとうまく説明できないんだけど、うん、
それかなんか何かしら行動したら、捨て札をまず表にして出すみたいなことにすれば、なんか何か行動するたびに捨て札を捨てなくちゃいけない。その捨て札の、それが物証にならないかな。それから出撃する材料になるみ
たいな。あ、なるほど。あ、で、プレイヤーがその捨て札を手に入れたら、その物証を得ることになると。
まあ、
まあまあ、そのすごい今もやっとした感じで言ったんだけど、
まあそれ別に手に入れなくてもいいと思う。その人が、うん、
その人が使ったっていう。
ああ、なる
ほど。まあそういったゲームであれば、やっぱりあれですよね、対戦型みたいな感じになってますよね、うん、今のであれば、
うん、犯人側と、まあ、警察探偵側、うん、に分かれる。
そうそうそうそう。犯人、犯人はどうやって、まあ、逃げ切れるか、うん、で警察側は犯人が残した痕跡を追っていって、確証をつかむまで、
うんうん、
やるか。あ、犯人は最初から分かってるっていう前提でもいいかもしれないね。
あれ、うん、コロンボ警察。
そうそうそう。はいはいはい、うん、何ですか、タ
カ
さん。
ゲームのさ、スコットランドヤードってゲーム知ってる？
はいはい、知ってる。知ってますよ。やったことはないですけど。
いや、知らないです。
やったことないか。俺もやったことないんだけどさ、あれがなんか確かイギリス舞台にした、
そうですね、
犯人を警察が追うっていうゲームだよね、確かあれ。
そうです、そうです。
結構近い。
あれはなんていうんですかね、物証とかというよりはどっちかっていうと、
逃げる犯人を追うっていうだけかな。
そうですね、はい。どっちかっていうと推理
っていうか捜査、捜査、
はい、うん、だから犯人が分かっていて、そいつを捕まえるためにどこに逃げているのかっていうのを予測して追っていくみたいな感じだったと思います。
そうそう、なんか交通機関を使って逃げるんだけど、
う
ん、
それを使うと、そうそう、確か電車だった気がする。
いろいろある。ロンドン、ロンドン、船とかもあった気がする。そこで、移動した場所だけが、後になって分かるから、こういう道でだっていうのだけ分かる、うん、でも現在はそこから推理しなくちゃいけない、足取りから。そんなゲームだった。
そうですね。あとはまあ、なんだっけ、同じようなゲームでホワイトチャペルっていうのもありますね。スコットランド系。まあ、それは、あ、そうかそうかそうかそうか。今ちょっと軽くレビュー見たんですけども、スコットランドヤード系は、どちらかというと鬼ごっこ系のゲーム。
おう、なるほど。
っていう形になるんじゃないかなと思います。まあ、つまり犯人は分かってるし、物証もあるっていう、そういうところを全部取っ払って、捕まえたら勝ち。
うん、鬼ごっこだ。
鬼ごっこですね。うん、まあ、ミスター・ジャックみたいなのもあるみたいですけどね。
ほう、うん。
っていう形なんですけども。まあ、どちらかというとですね、今さっき僕が言ったのは、犯人が誰かっていうのはもうすでに分かっている。で、そいつを捕まえるための物証をみんなで協力して、確定させて、こいつが犯人だな。
うん。
っていう。
逆転裁判みたい。
逆転裁判みたいに。っていうのも面白いんじゃないか。っていう話を軽くね、
うんうん、
そういうのもあります。
そういうのもありますな、うん、まあ、それをもっとシンプルに落とし込んで、
うん、
まあワンラウンド3秒ぐらいで終わるぐらいの
早っ
早
っ。え、じゃんけん？
ああ世界最速のボードゲーム
世界最速ハイスピードハイスピード推理アクションアクションじゃない
あなたはすでに解いているみたいな感じ
いいなそれ
答えはあなたの手の中に
っていうのもいいですし僕はちょっと考えてたのが犯人を当てるんじゃなくて逆転の発想です自分が何者なのか分からなくてそれを推理する、うん、だから記憶喪失っていう前提でモチーフで、うん、で自分が何者なのか分からないんだけども、まあ、それぞれ記憶を失った人たちがいるんだけどそれがまあプレイヤーですね、うん、でプレイヤーの人たちは手札を出すことによって行動していくんですけども相手が出した行動っていうのは、その相手が出した行動を見ることによって自分が何者なのかどんなカードまあ、どんなカードっていうか自分が何者なのかを当てることができる当てることができるっていうか当てないといけないイメージつきます、
うん、ほんとね多分そういうやつはね
あります
また あのバカファイアパーティーさんから出ている
オワコン
っていうのがそんなだっぽいんだその説明だけ読むとやったことないけど
オワコン
オワコン
うんそれ一番最初のやつですよね確か一番最初って三撃ルーパーの前に出てるって
最初かわかんないけど前に出てる、
まあ、イメージしてたのは1枚ずつ手札じゃない1枚ずつカードが配られてそれを伏せカードとして置いとくのねで隣の人、うん、ドラフト形式で隣の人のカードだけ見ることができてで、自分は隣の人の得点にならないようなカードを出していかないといけない、うんうん、で自分は、他の人が出したカードを見て自分がどのカードなのかっていうのを当てる、うんうん、っていうゲームをちらっと思いついた、
うんうん、長くなりそうなんか面白そうな気がする、うん、
ただ長くなりそうだけどねだから、場に出ているのが状況なの状況とか行動とか、うんうん、物証とかいろいろあるそれから推理して自分が何者なのか自分が持ってるカードを当てる、うんジレンマとしては相手カードを出さないと、まあ、自分の得点にもならないけども、相手の得点になる可能性がある、うん、っていう調整ができるかなと思ったんですね、うん、
それはどんな状況っていうかもうちょっと具体的に言うとも
うちょっと具体的に言うと例えばなんていうの分かりやすく落とし込もうと思ってトランプで考えてたんですよトランプ、うん例えばですね、ダイヤスペード、うん、あと何かあったっけ、うん、ハート
クローバ
ーその4つが出てますでそれぞれ、持ち札、まあ、種類があるじゃないですか4種類の種類があって、うん、でその中に数字が書いてあるでプレイヤーをそれぞれ1枚ずつ配ってもらって隣の人のカードだけ見えるんですね自分が得られる情報としては例えば隣の人がハートの1ハートのエースっていうことであれば自分の手札からハートを出してしまうと相手の得点になってしまううんで位置を出してしまうと相手の得点になってしまうだからそれを避けてカードを出していかないといけないんだけども自分が何者かまだわからないじゃないですか自分の得になるようなカードを出さないといけない、うん、つまり自分が、スペードであればスペードのカードを出さないといけないけども例えばスペードの1とかだったらスペードの1あもうスペードの1はないんだ1かスペードを出したい、うんだけども他にも1かスペード持ってる人がいるかもしれない例えばさっき見た隣の人であれば1のカードじゃないですか自分は1を出したいんだけど隣の人も1、うん、まあ自分は1は出したいというか自分は何のカードか分かんないんですけどね、
うん、分かんないよね、う
ん、分かんない
だからそうするとその隣の人が出さないカードは自分のっぽいっていう推移
そうですねでさらに自分の右隣の人、まあ、右隣か左隣か分かんないですけど自分のカードを見た人がいるわけですよその人が避けてるカードを推理しながら出していかないといけない。
ああ、なるほど、うん。
っていうのを思いついたんですね、うんうん。バランス調整がちょっと難しそうだけど。
うん、でも、トランプで一度やってみて、試したらどうだろう。
うん、ち ょっと試したいんだよね。
うん、ルールで十分下手したらいけると思うから、うん、
まあでもトランプで作れるとゲームだとトランプでいいじゃんってなるから、
いやだからうん、トランプで別にトランプで新ルールでいいんじゃないかなとは思う。
なんか特殊効果とか出そうぜ。
じゃあ8切りとか
切ってどうすんの
貴様は邪魔だ消えろみたいな。
でまあ最終的にあの自分のカードをオープンして自分の場に出したカード、まあ、全体の場に出ているカードで得点がいくらかっていうのを、
うん、
例えばハートの1であれば場にハートと1が出ている分だけ得点できる、
うん
うん、っていうのでできればいいかなって思ったんですよ、
うん
うん、
結構シンプル
だそんな感じ、ね、
うん、
うん、
いいんじゃないかなと思ったんですね。
トランプほど数があると難しいからもっとすげえ、
うん、そうもっと少なくして
っていうか、
うん、
そうか、それだとかなりシンプルになって時間も短くなる。
そうカード15枚ぐらいでいいんじゃないかなって思ってるけど、
それ最初に作るにしたらすごくいいかもしれない、簡単だし、
まあ、あとはね、どうあの根本的なところというよりはどういったあのなんか味付けしていくかっていうところを、ね、バランス、
そこはまたほらあの考えできたら拡張版として
そういうことっすよね。もうそういったところで小さい箱でいけるかなと思ってさ、
いやまずはさ、とりあえずちっちゃいのでいいから作ってみて、そこからもし拡張できるようなら、うん、していったらいいんじゃないかなと思う、うん、
そうね、
うん、
まあ、だからさ、あの推理物っていうのが決まってるけども、
うん、
なんていうんだろうな、相手を犯人を当てるんじゃなくて自分が何者かを当てるゲーム、
うん、その変にあの殺人にならないのはいいなと思う、
うん、全員記憶喪失だけどね
絶対何か
そうっていう感じのをねちょっと思いついたわけです。
うん、面白そう、
そう、そういった感じでね、どうだろうか、
うん、まずそれはそれでなんか詰めていってもいいと思う、
うん
うんうん、僕はやっぱり普通に誰が犯人か分かんないのを推理したい。
ああ、それもいいですね。さっき言った3対1のやつとか。
うん、それは別に犯人分かってるんです。
あ、犯人は分かって
る。ああ。ね。
犯人が分からない。
普通に、
うん、
逆に、持ち行きはさっき否定したけども、普通に殺人事件で誰か犯人で。その犯人の人はバレないように
バレないように、
あ、うん、で数ターン生き延びれば勝ちみたいな感じですかね、うんうん、
それか、うん、全員皆殺しとか
人狼人狼、
あ、でも僕ぶっちゃけ人狼は大好きやで、
うん、確かに人狼大好き、うん、面白い、うん、
それかもう一つ考えたのは、うん、この中に誰か名探偵がいますみたいな感じで、はい、自分は名探っていう実覚はないんだけど、うん、何かとりあえず犯人を誰っていうのを言って誰か当たる、その当たってる人を探すみたいな、名探偵を探す、
名探偵を、あ、
それだと
名探偵を探す誰か、
あ、だって犯人が一人いて、あ、まとまってないからちょっと待って他の話を進めてください。
他の
殺人事件が起こって犯人を当てるっていうゲームとなると結構ね作られてるから、システムモチーフを独特にしないといけないし、システム的なところでなんか新しい要素を入れていかないといけないわけじゃないですか、って考えるとなんだろうな、犯人が誰かわからない状況、誰かを犯人に仕立て上げるゲームとか、
あ、それはまたあのゲームの中の要素の一つじゃないかな。
要素の一つ。あ、
僕あの今すごい頭フル回転で頑張って考えてんだけど、
うん、
三撃ルーパーから離れられねえあのボードでこういろんな、まあ、部屋1、うん、2とかあって、で各キャラそれぞれプレイヤーが1枚自分の手札っていうか、うん、まあ、自分のキャラを象徴するコマをこう移動させたりして、うん、まあ、そこの範囲を調査、手札を使って調査とか、
うん、
犯人はそこで手札を使って犯罪の仕掛けを 作るとか。でもこれって三撃ルーパーだよなって今ずっと思ってる。
どっちかというとクトゥルフに近いような気もするけど。
そうか、クトゥルフは全然
いいけど。
いや、なんかあの考え方が部屋に行って調査してっていうことでしょ。手札の代わりに技能を使うわけじゃん。
ああ、技能か。
スキルを使うわけだから、なんだろうな、犯人がわからない状態で犯人を当てなきゃいけないっていうことは、まず何をするかっていうと、
まんま人狼だね。
人狼になる。カードゲームでそれを再現するっていうことになると、犯人、まあ協力対戦ゲームで考えてるからあれなのかな、協力ゲームとかで考えてる。
対戦じゃない方がいい、むしろ誰が敵かわかんないけど協力
うん、もしくはランダムで犯人が決定するようにしといて、でそれをプレイヤー全員で当てる協力型のカードゲームとかね。
そう、それ考え、役職は勝手に誰か犯人っていうのをもらって、あ、犯人なんだって思ってやってもらうイメージ
です。ああ、そのプレイヤーがですか。まあ、あの
プレイヤーが、
俺はノンプレイヤーキャラ、
なるほど。
そう、ノンプレイヤーキャラクターが、犯人で、まあ、複数のキャラクターがいて、誰が犯人なのかっていうのを当てていく。
ノンプレイヤーだとでも、あの逃げれないから、逃げる行動が取れなくないかなとか思ってんだけど。
だからあの逃げなくてもいいんだって。だからあの
当てれればいいのか。
そう、だから逃走劇で考えるからダメなんで、推理だからさ。
あ、なそうか、そう。
普通になんか何食わぬ顔してそこにいる人って。犯人も、
まあ、犯人確かにそういう人多いね。
例えばですけども、キャラクターが4つ並んでいるとして、その下に伏せカードとして3枚ずつ置くのね、それぞれ凶器、動機、あとなんだ、殺人事件に必要なものって何、凶器と動機と
アリバイ、現
場、
現場、
その3つ、が伏せて置いてあるのね。で、我々は手札を使ってそれをオープンするか推理する。まあオープンしたり、あとはなんだろうな、オープンしたり、アリバイを見つけたり、
あ、こいつは違うと思わせてる要素をあの突き止めるとか、
そうで、ある程度ランダム要素も入るから、結構のランダム要素入るか、で、その、凶器、動機、場所、その3つが揃ってるやつが犯人、っていうのを当てる。
なんか成敗っぽくなってきた。
あ、なったな今。成敗っぽくなった。
難しい。
3つの要素が揃ってれば、だからさ、逆にあのそのキャラクターにその3つの要素を置いていく。だからあの縦に4つキャラクターが並んでって、それぞれ狂気、動機、場所っていうカードを置いていくんだけど、カードが2枚連続で揃ったらその狂気は確定。同じカードが2枚連続で揃ったらその狂気は確定で、あの狂気の次に動機とか置かれると、確定しない。その次に狂気の次に動機置かれて、動機置かれると動機は確定する。で、いち早く狂気と動機と場所を揃えたら勝ち。
待って、NPC かわいそう。一般人ができるに無理やりなんか犯人させられてる感があるんだけど、これ大丈夫？
じゃあ我々が推理してそれを当て探り当てたっていうだけですから。
推理してない。
もう、圧迫、あれやん、てめえが犯人なんだろう、言えよ、俺、吐けよ、じゃねえか。
でもまあ捕まれば世界は平和だよ。
おい、やめろ。それでも僕はやっていないって。
まあ、もうそれタイトルはそれでも僕はやってないじ
ゃん。あかんやつよこれ。
いや、シンプルで面白いかなと思ったんだけど。
いや、シンプルでいいかもしれないんだけど。
それはそれ、なるほど。推理ゲームじゃない。
あの推理モチーフのゲームですね。
モチーフって言うとなんか急になんかこう柔らかく感じる。
うさんくせ。
ハードルが下がったね。うん。いいんじゃないかな。それもそれはそれで。まあ、本格的な推理ゲームって考えるとね。
あ、どうしてもすごい難しいね。やっぱり。
少しな。
さっくり。なんか一回だけ、うん、コンポーネント開いて断念したあれを思い出したよ。
どれ？
前もなかの。
ああ真夜中の探偵ね。
あかな、あのなんかすごいいっぱいコンポーネントがあってさ、カードがいっぱいあってさ。
そう、あのね、酔っ払いがいる状況では決してできないゲームだった
。2人いるたもんね、酔っ払い。
酔っ払いが2人もいたからね、あのインストが進まない進まない。
しかも1人が俺よりすごかったからね。
そうだね。そうなんだよね。あれはまあどっちかっていうと推理ゲームじゃないからね。
違う。あれ物語作るゲーム、
どっちかっていうと犯人仕立て上げるゲームの方が近くじゃない。
近い近い。
あ、そうなんだ。
だから僕はあれなんですよ、結局犯人は踊るが、
まあ、
一番で、あのぐらいのさっくりやりたい、
さっくりやりたいし犯人も当てたいし、
そう、うん、
だったらもう動機とかっていうのをね全部取っ払った方がいいね。
そうね、もう動機なんて、
動機なんてなくたってってあかん。
ついカッとなってやったって
完成をしている。
そこをすごくシンプルにできればいいけど、だからなんか手札の中にむしろその凶器と動機と現場を持っちゃったら犯人になる。
ああ、
押し付け合いですね。
なるほど、ババ抜き的な感じで。
なるほどね。
うん。
それはいいかもしれない。
うん。
その時名探偵、うん、なんそれじゃだ一緒になっちゃう。
で、
だからオープンカードとかにしといたらいいんじゃないですか。
うん、かもしれない。
オープンカードにしといて、まあ押し付けられたカード。
うん。
押し付けられたカードを、まあ、何らかの効果によって相手に押し付けたり押し付けられ返されたりするんだけども、その時に、まあ、別の効果によって弾いたりできるとかね。
あとなんか3個ぐらいなんかこう犯人になるのに必要な条件のカードがあって、それを揃った状態で他の人からお前犯人揃ってるだろうっていう感じでなんかカードを出して、あの探偵カードみたいな。
まあでもそれだとちょっとややこしい犯人を踊るですよね。
うん、
うん、
だからどちらかっていうと押し付け合いを楽しむやつにしてほしいなって思うね、
うん、まあ単純に3枚揃ったら負けっていうので面白いと思う。
まあそれ推理じゃないね。
え、探偵風でしょ。
ああ探偵モチーフだから、ね、
モチーフだからいいんじゃないかな。で3枚2枚揃った時にあの各自1枚必ず特殊カード1枚持ってて、
うん、
それがあのほらよく犯人はお前だろって刑事ドラマとかで言われた後に仕方がなかったんです、あいつがうちの女房を殺したんだってほらあるやん、あの独白ルールルールールールールー
崖に
崖の上のあれ
崖ですか。
うん、あんな感じので一枚あの無条件で他の人に押し付けられるとか。
まあよく分かんなかったけど時間が押してるからもういい？
ひどい。
なんかよく分かんなかったんだよ今の。まあいいや、うん、まあそんな感じでね推理ゲームいくつかね種類出てきましたからね、まあその中からちょっとブラッシュアップして結構現実的なやつも出てきたかなって思いますけども、
うん、
まあその中からねちょっといろいろブラッシュアップしてね作っていけたらいいなと思っております。はい、まあ意外に進んだね。
うん、
1.5 歩ぐらい進んだんじゃない。この調子でね、どんどんあのゲーム作るラジオっていうことをちょっとアピールしていこう。
ゲーム作ってる、家は作ってるよ。
うん、最近ね、ちょっとそこがね、怪しいって思われ始めたから。
おや
おやって思われ
て
ない
。そろそろ、ね、あの、バレてきた
って。バレてきた。そこ、ちょっと、一生懸命やっていこう。よし、じゃあそんな感じでね、本編終了したいと思います。じゃあエンディングに行くよい。うい、終わり方の。は い、そんな感じでね、今更ゲームクラフト第11回エンディングに入っていきましょう。はい、
はい、
はい、で、スリーゲームの云々的なものをですね、撮りましたけど、どうでしたか？どうでした、う
ん、難しい。
そこで今みんな固まっちゃったんだろうと思って、
あのね、毎回
してきた、
ワクワクしてきた。毎回さ、どうでしたかって入るじゃん。毎回、うぬん先生の、えっていうのが。
そら、どうって。
どうじゃねえよ
って。そうなんだね。俺も分かってんだけどね。やめない。まあね、結構ね、進んだね。
うん、思ったよりね。
思ったよりね、意外だった。こんなに進むとは思わなかった。もうちょっとぐだるかと思ってた。
同じく。
最近みんなあれですよね、4人で喋ってても喋り方分かり始めたよね、うん、4人で喋ってて時間がちょうどになってきたから、
うん、
ああ、こなれてきたね、
こなれてきた、素晴らしい、
ね、最初の頃君がねちゃんと時間考えてよって言ってる時に、なんできるわけねえじゃん素人なんだからって言ったらできるようになってきたね。
だんだんだんなってきた、うん、さっきの本編もね40分ちょうどだったから、
すげえ
素晴らしかった、うん、いやーね、やっぱり2桁いくと違うね、
うんうん、やっぱり我々も成長しているってことやね、
成長していますね、成長ワード、戻ってきた成長ワード、
あ、忘れてた。
まあただね、人が足りないとき2人で喋ってるときが大変になってきた。
あ、逆、そうね、
逆にね、何話せばいいんだろうって思って、
ゲーム作るのだって2人だと、
ね、話進まんからね。そう、別の話してるから。逆に2人が難しくなってきたけども、まあ、4人でね何とかやっていけるようになりましたのでね、
まあ、よかったかな。メインは4人でやることだって
、うん、そうそうそう、まあ、4人で、ね、頑張っていきましょうよと、うん、いうことで進みましたね、
うん、
うん、
やったね、
やったね、意外だった、意外に進んだ、
本当、本当に
分かんない、
幻だ
もんね、幻かもしれない、進んだって言ってこの前もね進まなかったことあるから。
来週が怖い、
来週が怖いね、うん、まあそろそろね、
うん、
ブラッシュアップというかシステムとしてちゃんと作って、目標としてはさ、
うん、
どこで発表する、
僕んち、
お前ん家で発表してどうすんだよ。お前ん家でユーストユーストで
作ったねー言うて、
顔出し担当お前にするぞ。
やめてよ。
もじゃもじゃしてないじゃん。
そうそう、もじゃもじゃしてないじゃん。
なんか僕の絵描かれるときいつももじゃもじゃだけど、だいたいもじゃもじゃ期間はあんまりない、
うん、ただね、みんなに似てるって言われるから。
そうそう、
松雪の絵描くとね。
なんかごちゃごちゃにしとけば大体僕っていう。
オッケーっていうね。大体合ってる。
まあ、ぶっちゃけ否定はせん。
うん。
髪伸びたらすぐもじゃるから。
ねえ、テンパやからね。
すっげえ強力だから。
まあ、どうしましょう。どこで発表します、発表っていうか、どこで出します、
イベントで出すっていう意味で聞いてるんだよね。
そうそうそうそうそう。
コミケかゲームマーケットじゃない？
ゲームマーケットいきなり？
いきなり。
いきなり出しちゃうの？
出しちゃう、
新作、新作っていうゲーム1個しかないのに
出しちゃう。
引かねえ人だな。いや、まあ5月のデザフェスは間に合わないから11月かな、11月のデザフェスとかさ、そのあたりにゲームマーケットもありますし、あとまたニコニコ超会議もそのあたりにあるんじゃないの、知らないけど。
あれ年一じゃないの？
あ、そうなの、全然じゃない。
だと、ちょっと次が開催されるかどうかも分かんない。
あ、そういうことです、
ね、はい。
まああとは何ですかね、ちっちゃいイベントとかに、うん、
うん、なんかちっちゃい、
ちっちゃいイベント、ゲーム系のちっちゃいイベントってないんですかね、誰か教えてください。
誰か教えてください。
誰か教えてください。ほら、もうすぐね、人に頼るようになっちゃう。コメントが来るとすぐ人に頼るようになっちゃう。
じゃあ、店員と仲のいいゲームショップ、そういうショップを作って、そこの店員さんに持ち込むとか。
作ってって何？
だからまずはその骨を作る。
そういうこと。
仲のいいそうショップ店員さんを作って、うん、いやショップ店員さんはこんなん作ってみたよって言って、まあ、まず友達感覚でこう教えてみる、出してみる。
意外にそれハードル高いと思うんだけど、どうだろうか。
え、じゃあリアル友達でいいやん。でみんなの反応を聞いて、
うん、
でまあ改良を加えるかなんかして、
うん、
でこうその舞台に出すかどうかを決めるとか。
まあごめん、よく分かってなかった。
ね、
うーんって言っただけだって今。適当に返事したわ今。まあそうですね、なんかのタイミングで発表、目標はデザフェスゲームマーケットあたり、
うん、デザフェスが、
デザフェス
自由だからいいな。
ボードゲームマーケットとか、うん、ちょっとねハードル高い。あれは普通に遊びに行きたい。
そこら辺は僕行ったことないし、
あ、6月1日、
うん、
あのゲームマーケット、ボードゲームのありますんで、東京ビッグサイズですかな。
はい、6月1日か今度。
そうです、ゲームマーケット。
そっか、もうそんな時期か。
そうですな、
カタログ買ったっつ
って。俺も買わないと。ゲームマーケット2014春開催日、2014年6月1日日曜日、会場東京ビッグサイト、東京国際展示場西4ホールで開催予定でございます。はい、宣伝しちゃった。
何も分かんねえ。
宣伝しちゃった。はい、あのね、皆さん、ね、ぜひぜひ行っていただければと。我々もね、6月で多分休み取れるから行くよ、今年こそ。初めてだよ俺、行こう行こう、みんな行こう行こう行こう行こう
行きようか、
行くよ、
行きましょう、
行ければ行こうか、
おう行こう行こう、よし、もつ駅行くぞ。
やっぱり来た。
もつ駅行くぞ。
いや、行きてえけど、どこでもドア誰か作ってくんね。
いや自分で作れ。
まず4次元の勉強。
はい、まあそんな感じでね、イベントもね、まあこれからたくさん開催されますのでね、ね、我々もちょっとずつ参加していけたらなと思っております。でそんな感じで、お知らせ。はい、今更ゲームクラフトではですね、ブログの方やっております。あ、ごめん、ブログからじゃねえわ、メールからだ。今更ゲームクラフトではですね、皆さんからのお便り、募集しております。メールアドレスが a.and.d.graph@gmail.com、a&dgraph@gmail.com、 こちらの方でですね、お便りお待ちしております。メールの方お待ちしております。あんまり機能しないメールアドレスですけども、まあ、よろしければ送っていただけたらなと思います。あとツイッターの方もやっております。ツイッターがですね、@adgraph2013、@adgraph2013、こちらの方でですね、今からの配信情報とか、まあ適当につぶやく、中の人がつぶやくこととかですね、やっております。交流は基本的にツイッターでやらせていただいておりますね。ぜひぜひフォローしていただけたらと思います。あと今から配信用のブログと成り下がっている、ブログがですね、 http://and-d-graph.net/、http://and-dgraph.net、こちらの方でですね、ブログもやっておりますので、ちょっと覗いていただけたらなと思います。はい、お知らせ終了。
はい、
うん、唐突に始めたからね、噛んだ。間違いだし。
大丈夫。
大丈夫。
まあ前回ね、このお知らせもね、誰かカレーマークにやろうかって言ってたけど、打ち合わせ忘れたから今回俺がやりました、
うん、そうだね、忘れてたね、
うん、忘れてた、
うん、今言われるまで忘れてた
でしょうな。次回じゃあ持ち回り誰がやる。
じゃあ俺やるよ。
おお、じゃあ次回タカさんで、またあの情報渡しておくから、多分直前に渡すから。収録直前。あ、でもあれでしょ、金曜日無理なんでしょ。
金曜は多分無理だな、うん、
あ、収録日言っちゃった。次の収録金曜無理だね。まあいいや、
日曜の日中とかどう。
日曜の日曜って何。
ちょっと全員がポカンとなった。
日曜の日中ね、うん、まあまあその辺はまあまた後で決めようか。ごめんね、俺から話振ったけど。 はい、まあそんな感じでね、今更ゲームクラフト第11回ね、まあそろそろお別れの時間となってしまいましたけども、どうですか、何か言いたいことある？
あるよ。
よし、うん、先生、あ、打ち合わせ通り行こう。
さっきも話題に出ましたが、デザインフェスタっていうイベントに出ます。
はい、
私たち出ます。
はい、あの今更ゲームクラフトではなく ADG というサークルでちょっとね、はい、出させていただこうかと思っております。
はい、はい、デザインフェスタ、春っていうのかな、それが5月17日18日と、東京ビッグサイトの方で開催されています。それの、土曜日の方のところに、まあ、海色さんというサークルと一緒のブースで出せていただいております。
はい、
そのブース番号の方が、1階の A の254というブース、雑貨などが置いてあるところに、出しまして、
はい、
そこでは、まあ、自分が今作ってるコマ撮りアニメの、上映とか、パンダ系の小物をいろいろ作っています。
おやっと、
まあ、まさに今作ってるからどんなものが出てくるか未定ですかね。
未定ですけどね、あとはまあ、
はい、
写真集とか、
はい、写真集というポストカードの
ポストカードか
ブックになっております。それと、海色さんの方ではイルカものがいっぱい出てきます。
イルカものの雑貨とか ね、
雑貨です
ね、あのおしゃれ なイヤホンジャックとか、
うん、
今回あるんですかね、あとキーホルダーとか、うんうん、出てきますんで、あのぜひあの海色さんのブースを見に来るついでに、うん、こんなことやってんだなっていうのを、あの多分タカさんが留守番してるんで、多分タカさん留守番なんで、ぜひぜひあの会いに来ていただくと思いますんで、はい、東京ビッグサイトでタカさんと握手、
イエーイ
また適当な感じでね宣伝しちゃったけど、はい、ね、5月17日、開催のね、デザインフェスタボリューム39でした。ボリューム39に、我々 ADG として、海色さんのブースでお邪魔させていただくことになっておりますのでね、お暇な方、あのデザインフェスタに行く予定があって、なおかつ、まあ、大体ブース見終わった方見に来ていただければ、はい、ちょこっとだけ、ね、見に来ていただければと思います。あの我々のやってることはともかく海色さんの方はね、かなりいいものたくさんあるんで、はい、そちらを見に来ていただければと思いますので、ぜひぜひお願いいたします。はい、宣伝お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
お疲れ様です。
はい、まあ、そんな感じでね、我々ちょっとずつねイベントとかも出てたりはしますのでね、そんなところでもないとぞよろしくお願いしますということでね、今更ゲームクラスト第11回そろそろお別れのお時間とさせていただきます。はい、まあ今日はいろいろ話したけどもね、これからもゲーム作るラジオね、ゲーム作るラジオとして、うん、やっていこうと思ってるからね。はい、よし、じゃあね、皆さん、そんな感じで今更ゲームクラフト第11回そろそろお別れのお時間です。それでは皆様おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
おやすみ。
朝だけどね。
じゃあ僕
は、はい、おやすみ。
ええよ。何言ったんだ。